はい、おはようございます。スピリチュアルコンパス、ゆみです。今日は8月の21日、木曜日です。じゃなく、木曜日じゃない、金曜日ですね。皆さん、どんな金曜日の朝をお迎えでしょうか？はい、非常に早い時間の、ラジオの立ち上げという形にはなりました。今、オーストラリア時間で5時53分。はい、日本時間4時53分という、とてもとても早い時間。なぜこんなに早い時間にね、このラジオを立ち上げたかというとです。はい、今日からですね、私、ワンオペに入ります。私の夫庄司ですね、が、日本でセミナーですね。今年の、リッチハンドセラピスト養成講座の最終、はい、マスターコース最終という形になりまして、これから10日間ほど日本に、はい、帰るということで、今日から私は、息子くんとですね、ワンオペという形です。あ、みつきさんおはようございます。お早いですね。早っ4時54分ですよ。すっごい早いですね。おぉ。びっくりです。ありがとうございます。まさか人が来てくださるとは思わなかったのですが。はい。それでは、今日のね、ラジオテーマ、に早速入っていこうと思います。今日はね、先日ですね、ラジオに遊びに来てくださった、アナクスチャンネルのアナクスさん、はい、がですね、素晴らしい配信というか、素晴らしいアウトプットをしておりましたので、今日はね、それについて、はい、お話ししたいと思います。というのはね、もう、お返事で書こうとも思ったんですが、やっぱりこう、すごい量になってしまうなと思ったので、こういったね、音声で届けると、私のエネルギーも乗るのかなと思いましたので、今日はね、こういった形を取らせていただきたいと思います。そう、みつきさん、ほんと早いですね。ね、お早いお目覚めで、朝活されているのかしら。はい。それでは、アナックスさんのね、今日の概要欄にアナックスさんのリンクというかその配信をね、貼り付けておきます。それに対しての私のお答えという形にはなりますが、はい。多分ね、皆さんも一度や二度は必ず体験したことがあることだと思いますので、皆さんのね、気づきにもなればいいなと思いまして、はい。お話をさせていただきます。それではまず背景ですね。はい。アナックスさんだったんですが、幼児教育の、はい、先生をされています。でもってですね、1週間に1回、オーストラリアの、保育園、日本の保育園っていう形なのかな、キッチンで、そう、お料理が作られて、その保育所の子たちに、提供されるっていうことがあるんですね。日本だとね、どちらかというとお母さんがお弁当を作ってっていう形なのですが、オーストラリアはね、そうですね、デイケアと言われるところにおいては、そういったスタイルをとってることが多いです。で、そこで問題になってくるのがアレルギーですよね。今、たくさんの子たちがアレルギーを抱えています。なので、先生たちはね、とても気を使って、ものを提供する、そう、本当にね、ひどい子になると触れただけでアレルギー反応が出てしまうということもあるので、私も看護師なのでそれの部分もよくわかっています。なので、アナクさんは配信の中でもおっしゃってたんですけれども、サイズ、フルーツをカットするときのサイズとかも気をつけながら、気を使ってその1週間に1回ですね、キッチンハンド、キッチンで、お世話をする係、そう、幼児教育の対子供ではなく、お料理を提供する場に一日いるというところ、ことがあるそうなんです。はい。でもって、通常だとそこには、いつものスタッフさんがいらっしゃるそうなんですね。キッチンハンドの方なのかな？それとも栄養士さんなのかな？その方がお休みなので、はい。毎週一回ですね、そこにアナックスさんが行くというような状態なんですが、はい。私ね、講座を受けてくださっている方、講座を受けてくださっている間にも、その方何度かね、話題に出たくらい、はい。少し強烈な性格のお持ち、生活をされている方、いますよね。職場でいませんか？なんか知らないけど、いつも怒ってる人だったりとか、何か物を頼むとき、ものすごく気を使う。できれば避けて通りたいというような人。皆さんも一度や二度、そして、経験したことあると思いますし、職場にもいらっしゃると思います。まさにそういうタイプの人だったそうなんですね。以前のアナックさんも、とにかくもう怖っていうので、そういう状況があったそうです。でもってね、一体何があったかっていうと、そう、アレルギー、の、話題にはなるのですが、アナクさんの日です。 はい、提供するものですよね、の中にアレルギー大豆というものが入っていたっていうことだったんですが、うん、その指示がされてなかった、そう、提供するものの中には、うん、大豆が入っていた。だけれども、それがメモとして残されていなかったっていうことだったんですね。そう、通常だったらね、まあ、例えば次の日に、引き継ぎの時、明日は、例えば食べ物に、うん、大豆が入っているので、何々クラスの何々さんは食べれないので、他のものにしてくださいねっていうような指示が、うん、出ると思うんですね。多分、95% ぐらいの方がそう思われるんじゃないでしょうか。うん、なんかあっては大変だ。あ、ソイが入ってる。ソイ、大豆ですね。大豆が入ってる。あ、じゃあこれで反応を起こされたら大変になっちゃうから、うん、これは、一言書いておこうって思うと思うんですが、まあ、そういった常識が通じない方だったようなんですね。うん、全く指示がされずに、うん、先生がですね、そこの担当している先生が、これ大丈夫、大豆入ってないという確認がされた。そして、うん、大丈夫だと思うよ、とアナックスさんも答えた。でも、ふとです。ふとパッケージを見ようとされた。これね、私、このフレーズを聞いたとき、ああ、ちゃんと守られてるな、と思ったんです。うん、だってね、子供のアレルギー、もう本当にね、間近で見た方はね、真っ青になるくらい、やっぱりね、見ていて苦しいものなんですね。うん。で、もちろん子供さんも苦しいです。そう。なので、それを避けるような世界線が、うん、アナックさんを守る方たちによって起こされていたなと思うんです。ね、サインはたくさん出てるんですね。その担当の先生がアナックさんに聞いた、アナックさんは一旦、うん、大丈夫だと思いますよって答えた上で一応確認しておくねといった形でパッケージを見たときに、え、そう入ってるじゃん。ダメダメ、これ渡したらダメよっていう形だったそうなんですね。うん。なので、やっぱり導きがしっかりと立っているなと思います。なので、このアナックさんももしね、もう気づいていらっしゃると思うんですけれども、あの時のあの瞬間は、私しっかりと守護の方たちが働いていたんだな、というような形で捉えていただけると良いと思います。うん。でもってですよね。はい。想像してみてください。ね、週に1回しか入らない。で、その方がお休みしてるから入っている。うん。その時に、そういった、基本的な引き継ぎがされていなかった。っていう部分ですね。他のことはメモに書かれていたようです。まあ、何もゼロという形ではないようなんですけれども、で、彼女、その方ですよね。その方も、できる限りのことはしてくださっているようなんですね。例えばもう、食材が切ってあったりとか、そういうことはされている。だけれども、とても重要な部分が抜けていたのかなっていうような気がします。うん、でもって、アナックスさんですよね。それをセンターマネージャーの方に伝えた。そうすると、はい、じゃあ、それを伝えといてねっていう形で、センターマネージャーの方から指示が出たそうなんです。はい、ここ想像してみてください。ね、嫌じゃないですか。私だったら嫌だなって思います。言ってよって思ってしまうと思います。センターマネージャーから言われないと動いてくれないと思うって、ね、想像できるじゃないですか。うん。なので、私も嫌だなって私だったら嫌だなって思ったと思います。センターマネージャーが言うべきとこじゃないみたいな感じで思ったんですけれども、まあ、その指示を受けてですね、アナックスさん。はい。昨日ですよね。伝えたそうです。はい。ね、キッチンに入ってる方に、うん、できれば書いておいてくださいみたいなことを言ったときに、私はしない、私の責任じゃないからって言ったそうです。わあ、すごいですね。いますよね、こういう人ね。知りませんみたいな感じで言う方いませんかね。そう、それで、って思ったらしいんです。私だって、って思います。はい。うん、で、その時に、アナクさん、以前だったら、もうそれをドーンと体に受け止めてしまって、もうすごい気が沈んでしまったっていう状態だったそうなんですが、うん。とりあえず、アナクさんが取った行動です。自分の思い、伝えなきゃいけない思いは伝える。うん。でもって、相手に伝わらなかったら、まあ、それは仕方ないかっていう形で、持って帰るっていうことができたそうなんです。もう、境界線しっかりと引かれてますよね。言わなきゃいけないことは言う。伝わらなかった。あ、そういう人もいるかもしれない。うん。まあ、仕方ないかっていう形で、うん。 そこまでこう持ってかれるっていうこともなく、境界線が持った状態で、はい、その胎児というものがあった。しかもですね、最後に、ね、私のポイントもわかるよねっていう感じで、ちゃんと笑いながら伝えることができた。素晴らしいですよね。これもうその次の段階じゃないですか。ね、最後に冗談っぽくだけれども、きちんと自分の気持ちも伝えることができたっていうことです。はい。ね。で、多分、それがあったからこそ、まあもちろんね、受け止めれなかった、そのキッチンの人がいらっしゃると思います。だけれども、うん、とても良い切り返しだと思います。そう。だって、あなたはわからないかもしれないけれども、私のポイントはわかるわよね。私のポイントは理解できた?みたいな感じで笑って言われたら、なんとなくふっとね、その方にも響くんじゃないかなって私も思ったんです。なので、はぁ、もうほんと素晴らしいって思いました。はい、ハチさんおはようございます。ありがとうございます。うん、そう。で、です。うん、それをもってして、うん、仕事が終わって、車の中で最初の部分のね、配信をされていたんですが、うん、その配信もです。聞いていて思ったんですが、もう心の中でアウトプットという形で、今日であった出来事のアウトプットという形ではあったのですが、はい、もう感情的にも落ち着いていらっしゃいました。もう、あ、そういうことなのかなっていうことを踏まえて、客観的にお伝えをしているっていうような状態だったんですね。これが、例えば、うん、消化しきれてない思いだったとしたら、とにかく愚痴るっていうような状態だったと思うんですけれども、そういった感じではなかったんです。なので、はぁ、本当に素晴らしいなというような感じだったんですね。でもって、はい、こういった方ですよね。多分ね、私はこのキッチンのにいらっしゃる方のエネルギーは読んでいないのですが、おそらくです。人に、こう、物事を言われることがすごく嫌なタイプの方だと思います。はい。ここにね、ボスと働いている、部下っていう、うん、上司と部下の関係があれば仕方ないけど聞かなければいけないっていうことがあるかもしれないんですが、うん、このパターンの方です。例えば、平等だと捉えている人、職場の仲間とという方で捉えている人で、何かちょっと、こう、ニアミスがあった場合、横から言われることに対してのものすごい拒否感がある方なんだなって思ったんですね。うん。なので、こういった方、ね、このパターン、アナクさんのね、私からの一つのアドバイスなんですが、こう、あ、そうか、こういうパターンの人かと、今回ね、分かったので、今後ですね、うん、上司の方に、そういった伝え方をした方がいいと思います。前回ねってこう言った時、それとももしかしたら、まあ次行かれた時にお話ししてみてもいいと思います。そう、話をしてみた時、聞く耳を持ってくれなかった。うん、しないと言われた。私の責任ではないからしませんというような答えだったんだよねっていうことを伝えて、このままだと、うん、子供が、はい、危険にさらせる可能性があるから、あなたの方から伝えてねっていうこと。これももしかしたらされてるかもしれません。うん、私が言うまでもなく、もう行動に移されてるかもしれないので、もしそうだったらごめんなさいね。ただ、私だったらこうするだろうなっていう部分はあります。というのは、やっぱりね、上から言われた時は聞く。だけれども、横から言われたら聞きたくないというようなエネルギーが働いてるなと思ったからです。はい。なので、うん、もしね、されてなかったらそこの部分はちょっと考えていただいてもいいかなと思いました。はい。だけどね、本当に思ったことは、うん、その部分ですよね、をしっかりと客観的に受け止めることができたということだと思います。そう、配信の中でアナックスさんもおっしゃってました。今日はそのことについてちょっと考えてしまうと思いますっていうこと。ここもいいアウトプットですよね。そう、無理に感情を蓋をするわけ、あった出来事を蓋をして見ないようにするわけでもなく、多分考えてしまうだろうなっていうこと。うん、それも、当たり前のことです。人間なのでね、私だってそう、ああ、今日なんかあんなこと言われたなって思ってしまうと思います。だけれどもです。ここの時、考えた時にですね、おそらくアナックスさんの中で、今日あった出来事だけにフォーカスをしているのではなくって、多分、うん、今日言えたことに対する、わ、でも私あの時あんな風に切り返しができたなっていう風に、うん、の部分もリフレイン、 されているんじゃないかなって思うんですね。なので、はい、もちろんね、その状況を思い出すこと、仕方ないと思います。だけれども、その時に自分が何ができたかにもフォーカスが置かれて、もうすでに置かれていると思います。なので、できた自分に対して、はい、褒めるっていうことですよね。うん、もう素晴らしいかなと思いました。いや、本当に、ね、私3ヶ月前のね、アナックスさんのエネルギーを知っているので余計にここものすごい感動を覚えたのですが、うん、本当エンパス体質の方でですね、ものすごい人の感情が読めてしまう、そしてその感情を自分に乗せてしまうというようなことが、うん、多々ある方だったんですね。その方がです。はい、たった3ヶ月だけれども、毎日内観をされていたんです。毎日瞑想をして、毎日自分に向き合うという時間をこの3ヶ月間持っていただいた。そしてです。ここまで、はい、人間関係に置かれる、本当に根底の悩みってあるじゃないですか。そこの部分を、うん、向き合い、はい、自分の中できちんと整理整頓ができた状態まで持ってくることができた。もうね、はぁ、すごいすごいすごいと思いました。うん。なので、今日はね、今日皆さんね、聞いてくださってる方に対しての、はい、私からのアドバイスはですね、うん。境界線という部分が出てるかなと思います。私は私、あなたはあなた、あなたも抱えてる状況がきっとあるのよねというような、そう、ちょっとね、この一対一のエネルギーでぶつかり合うのではなく、少し一歩引いた状態で状況を眺めてみて、大きな絵を見てみると、なるほど、この人もしかしたら家でなんか嫌なことあったのかな、みたいな感じで捉えられるかもしれません。そしてそこに置いて、はかわいそうのエネルギーを受け止めてあげるのではなく、でもこれはあなたの問題である、私の問題ではないという形で心の中ですっと唱えてみてください。そうすることで、うん、そこにですね、見えないバリアというものがあって、今まではその上司のね、怒りっていうものを全部受け止めていったかもしれません。職場の方のなんかね、機嫌の悪さっていうのを自分のせいかななんて思ってたか、過去があるかもしれません。だけれども、そこに、あ、そっか、あの人はあの人の問題を抱えているんだな、うん、私には関係ないやっていう感じで、一線が、綺麗な一線がね、引けるんじゃないかなと思います。はい、なのでね、職場の難しい方、うん、なんかこの人っていう方がいらっしゃるね、人との対峙の場合は、心の中であの人のエネルギーは私は受け取りませんというようなね、宣言をね、呪文のように唱えながら、うん、そしてその後に対峙すると、うん、少しね、いつもと違うエネルギーの動き方、うん、影響を受けないっていう形になるかもしれません。はい、ということでね、アナクさんもね、本当に素晴らしい成長で、これからももっともっと成長していかれるんだろうなと思います。私はね、それを、うん、横で見ることができるのでとっても楽しみです。そう、そしてね、うん、おそらくもうしばらくしたらアナクさんライブも立ち上げて、ライブで、そう、もうぶっつけ本番のエネルギーというものも乗せるようになると思います。で、私はそこがね、もう楽しみで楽しみでしょうがありません。はい。ということで、ぜひね、横のつながりっていうものも、うん、作っていってください。とっても素敵な配信をされている方なので、ぜひね、ナクさんもフォローしていただいて、うん。その世界観っていうものを感じながら自分の成長につなげていっていただければと思います。はい。気づきがね、たくさん落ちています。そう、ラジオの素晴らしさってね、そこの体験したことを皆さんがアウトプットしていることで、誰かの、はい、気づきにポッとつながることがすごく多いなと思うんです。なので、うん、ラジオとか、まあもちろんノートも素晴らしいと思うんですが、やっぱり声の、このね、声の魅力、声のエネルギーって大きいかなと思います。はい、ということで、今日だったんですが、うん、日本時間9時からですね、私の講座を現在進行形で受けてくださっている、はい、兄さん、青森の兄さん。はい、うん、がね、私のチャンネルに来てくださいます。まだね、時間は決めてないんですが、もしかしたら30分、もしかしたら1時間っていう形かな。おそらく30分からのスタートでもいいのかなと思います。はい、コラボさせていただきますので、もしね、うん、 気になるなという方がいらっしゃれば、ぜひ遊びに来ていただければと思います。はい、それでは皆さんの一日がですね、本当に本当に素敵なものでありますように、オーストラリアからとっても早い朝とはなりましたが、はい、皆さんの一日がですね、本当素敵な一日になりますように、オーストラリアから愛を込めて読みがお届けさせていただきました。あ、みつきさん素敵なお話ありがとうございました。ということで、こちらこそありがとうございます。朝の早い時間から本当にありがとうございます。それでは皆さん、行ってきます。そして、行ってらっしゃい。じゃあね。バイバイ。